高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週から裁判員制度、裁判員裁判の話に入りました。今週来週少し続けて、そのあたりの話をしてみたいと思います。私は毎月1回東京有楽町のマリオンの前で裁判員制度に反対をするという、そういう街頭行動をやっております。私だけではなくて、何人もの市民の方や弁護士の皆さんがそこに出て、そしてマイクを握ってお話をする、チラシをお配りする、そういうようなことをしています。裁判員裁判が始まって1年近くになるわけですけれども、市民の感覚は裁判員制度に背を向けているという状態に変わりはないという、そういう印象を強く持ちます。いや、変わりがないというよりも反発は強まっていると言った方がいいのではないか、そんな気も、街頭の市民の皆さんの空気というんでしょうかね、雰囲気の中に感じ取れるものがあります。例えばちょっと行き過ぎて戻ってそのチラシくださいというふうに言われる方もいます。立ち止まってじっと聞いてくださって、そして署名を集めている、私は署名を集めているんですけれども、そこに署名をしますということを名乗り出る方もおられる。土曜日の午後の銀座といえば、しばしの休みをみんなで楽しみに来られるという、そういう感じで、裁判員制度がどうだなんていう小難しそうな話にはみんなは耳を傾けない、黙って通り過ぎてしまう、そういう状況じゃなかろうかというふうに皆さん思われるんじゃないでしょうか。実際には決してそうじゃないんですね。その皆さんがチラシを受け取ってくださる、そういう空気が依然として強くあるということを皆さんにお伝えしたいと思います。そんなことを考えている中で、実は私たちの手元に裁判員制度に納得がいかないという裁判所の職員が、川柳だの強化だのという形で裁判員制度をからかってみせるような、そういう歌を送ってくださいました。ご紹介を少ししてみたいなと思います。随分たくさん歌が届きました。裁判所の職員が、裁判所で働いている皆さん自身の中に裁判員制度にこんなに反発があるんだということを知って、大変驚きますし、また元気が出ますね。仕事をさせられている人の苦労というのは、また参加することが嫌だというふうに思っている市民の苦労とはもう一つ違う苦しみであるようです。それを笑いのメスというんでしょうか、歌って見せるという、その余裕も含めてご紹介してみたいと思います。川柳をご紹介しましょう。この制度、司法の良心捨てどころ。この制度、司法の良心捨てどころ。こういう歌があります。説明はもういらないでしょう。平気だよ、裁かれるのは僕じゃない。平気だよ、裁かれるのは僕じゃない。もちろん、皮肉を言っている話です。この制度作った人がやってみろ、この制度作った人がやってみろ、選びたくない人ばかりなりたがり、選びたくない人ばかりなりたがり、幼稚かな冒頭陳述紙芝居、幼稚かな冒頭陳述紙芝居。冒頭陳述というのは、裁判の始まりのところで検察官や弁護人がこの事件について私はこのように考えるという最初に話す話ですけれども、 その話があまりにも薄っぺらで紙芝居を見せられているようだという、そういう皮肉です。連日の海底残業たまらない、連日の海底残業たまらない、いかにも裁判所の職員の苦労が忍ばれますね。民の声、集めて早き評議かな。民の声、集めて早き評議かな。芭蕉の俳句をパロってるですね。みんなの声を集めてやるというのだが、まるで早くて川の流れのように早く答えを出してしまうよと、そんな評議というのは本物かしらと、そういう感想です。実際の裁判で懲役19年の刑を7時間の評議で出してしまったという例が新聞で報道されたのを思い出します。裁判員、評議終わって店潰れ。裁判員、評議終わって店潰れ。どうしても来い、10万円の過料だぞ、ペナルティだぞと、無理をして言った。その結果どうなったかというと、自分の店が潰れた、こういう皮肉です。見聞きしたこと墓場まで持って行け、見聞きしたこと墓場まで持って行け。秘密は夫婦の間でも漏らしてはいけないという裁判員制度の恐るべき中身を川柳で表現しています。新制度、あとは任すと護衛天。新制度、あとは任すと護衛天。お分かりになるでしょうか。新しい制度ができたぞ、あとはお前たちやってくれと言って、自分は裁判所を変わっていってしまった。地裁から高裁に転勤をしますと、つまり栄転をしますと、裁判員制度には関わらなくて済みます。そういう裁判所の部内の人事を知ってる人の歌ですね。いつまでもあると思うな裁判員、いつまでもあると思うな裁判員。皮肉と批判と恨みと、その運命と一つにまとめて歌った歌のようでもあります。裁判所の職員というのはなかなか鋭く厳しく、そして笑いのめすような余裕を持って裁判員制度に立ち向かってるらしい、そんな印象をこういう川柳から私は感じ取ります。皆さん方はいかがでしたでしょうか。今日はここまでにしましょう。